20ページから23ページ、町のニュース、20ページ、葛城未来の森アイデアコンペ、令和3年4月より休館している奈良県社会教育センター跡地を町づくりへ有効活用するために、どのように施設活用するべきかを広く公募し、その手がかりにするべく、アイデアデザインコンペを実施し、一次審査を通過した作品について、11月2日に公開プレゼンテーション及び最終審査を実施しました。受賞作品以外にも多種多様な提案があり、これらのアイデアを参考に、奈良県と協力しながら、当該地域のまちづくりを行っていきます。受賞作品、最優秀賞、株式会社日本設計。優秀賞、株式会社吉アーキ。 TAMA スカラデザイン里夢共同体。佳作、株式会社竹中工務店、株式会社日本設計、大阪工業大学。なお、受賞作品は、市ホームページで公開しています。二次元コードが載っています。熱戦、葛城市民綱引き大会、結果。11月24日、市民体育館において、第21回、葛城市民綱引き大会が行われました。今回は、第39回、奈良県綱引き選手権と合同開催で、レベルの高い試合を見た市内の参加者は、綺麗に揃っている、参考にしたい、と話していました。男女混合の部、優勝、新城新進会、準優勝、葛城市役所。第3位、スポーツクラブ葛城。小学生の部、優勝、いわき VBC。 準優勝、大麻剣道クラブ。第3位、葛城新城スポーツ少年団サッカー部 C。 押見小学校出前授業。11月19日、押見小学校3年生を対象に、株式会社高木放送による出前授業が行われました。児童たちは、葛城市のジオラマを制作するため、事前に市内の観光名所や公共施設について調べ、段ボールの端材を使って、建物などの模型作りに取り組みました。当日は段ボールに色を塗ったり、写真を見比べながら形を工夫したりと、友達と相談しながら熱心に作業を進めていました。児童たちは意欲的に取り組み、工夫が詰まった魅力的なジオラマが完成しました。人権の花運動。11月に市内の5つの小学校で人権の花運動が行われ、児童たちは人権擁護委員の皆さんと一緒に協力し合って花の苗を植えました。この運動は、次代を担う児童たちが花を育てることにより、協力し合う心と花を愛する優しい心を育て、お互いに人権を尊重し合え、豊かな人権感覚を身につけることを目的としています。21ページ。日本語教室を開催。11月22日、UI ステーションで市内在住在勤の外国人を対象に日本語教室を開催し、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー出身の17名が参加されました。地域の日本語学習サポーターの皆さんと一緒に、ゴミの分別が正しくできるように、ゴミカレンダーを使いながら学びました。参加者からは、細かな分別方法や ゴミを出す曜日などの質問が積極的に出ていました。また、日本の文化に触れてもらうため、カルタを行いました。初めて遊ぶ参加者がほとんどで、札を取るたびに歓声が上がり、楽しみながら体験されていました。今後の開催予定は、1月24日と2月21日です。日本語教室についてと書かれた二次元コードが載っています。災害応援協定を締結。11月28日、近畿福山通運株式会社及び大和運輸株式会社と災害応援協定を締結しました。災害が発生または発生する恐れがある場合、物資輸送や人材、資機材、施設等様々な面でご協力いただきます。地震などで大規模な被害が発生した場合、避難所の運営協力や支援物資の受け入れや配送を行っていただき、生活や生命の安定を図ります。秋の芸術文化月間、11月を秋の芸術文化月間と銘打ち、市民の皆様が芸術や文化を楽しめる様々な催し物を開催しました。主なイベント3つあります。1. 梅シロップ、梅酒作り体験講座。2. キッズ、ジュニアアナウンサー講座。3. 赤ちゃん、お昼寝アート撮影会。発表、表彰式。6つあります。1. 尺八コンサート。2. 秋の子ども読書マラソン表彰式。3. 小中学生の英語スピーチ。4. 小中学生の作文表彰と発表。5. みんなで大合奏。6. 大麻小学校金管クラブ演奏。葛城市文化祭を開催。11月15日、16日、屋敷山公園一帯において、令和7年度、葛城市文化祭を開催しました。葛城市文化協会クラブの活動発表や、市内中学生の作品展示と、吹奏楽部の合同演奏、公園祭り実行委員会による模擬展などの催しを行いました。多くの方にご来場いただき、葛城市ならではの芸術や文化を楽しんでいただくことができました。青空ヨガ教室開催。11月、12月に幸せの森公園にて、青空ヨガ教室を4回開催しました。参加者は、目の前に広がる奈良盆地の景色や、西側一帯に広がる葛城山を間近に見ながら、ゆっくりと体を動かしました。あいにく天候に恵まれず、会場を変更した日もありましたが、快晴の日は優雅に飛ぶトンビの鳴き声と、穏やかに吹き抜ける風のおかげで、秋の空気を存分に感じながら、心身ともにリラックスできる時間を過ごしました。22ページ。葛城山麓ウォーク開催。11月23日、葛城山麓の7つの集落、寺口、平岡、山口、梅室、笛吹、山田、南藤井をめぐる第10回葛城山麓ウォークが開催され、約800名の方にご参加いただきました。参加者は各集落でのおもてなしやお食事、周辺店舗でのお買い物、コース沿いの収穫体験などを楽しまれ、天候に恵まれたウォーキング日和の一日となりました。今回は10回開催記念として、記念コースターの配布や花飾りの展示企画があり、 参加者は地域の方々との交流を楽しまれていました。天体観測会開催。11月29日、幸せの森公園の展望広場で、秋の天体観測会、幸せの森天文台を開催しました。当日は星がきれいに見え、土星や月、星座の観察を楽しんでいました。ワークショップで参加者は熱中して思い思いの素敵なレジンキーホルダーを作成しました。受賞者、中学生のゼイの作文、時代を担う生徒にゼイの意義や役割を正しく理解してもらうため、国税庁と全国納税貯蓄組合連合会が募集した中学生のゼイの作文で、本誌から優秀作品として3名の方が受賞されました。葛城市長賞、萩とわさん、新城中学校、奈良県納税貯蓄組合総連合会会長賞、吉江彩香さん、白鳳中学校、葛城税務署長賞、山西彩香さん、白鳳中学校、全国大会優勝、中川小一さんが第24回全国障害者スポーツ大会、10月25日から27日、滋賀県で開催、に、奈良県代表選手として出場され、フライングディスク、ディスタンス種目にて金メダルを獲得されました。中川さんは、全盲という範ではとても大きく、年齢による体力の衰えなどから、一度はスポーツから離れることも考えた。しかし、5度目の国体出場という夢を諦めきれず、日々、研鑽を重ね、妻の支えもあって、ついに夢を叶えることができた。信念を持って、諦めずに挑み続けることの大切さを次の世代に示すことができたのならば幸いです、と話されていました。今後のますますのご活躍を期待しています。祝100歳、ご長寿おめでとうございます。野村雅子さんが11月21日に100歳の誕生日を迎えました。60歳の時に大学の社会人試験に合格し卒業されました。ドライブがお好きで76歳で免許を取得され、88歳まで運転を楽しんでいました。また81歳の時には娘さんとアフリカへ1ヶ月間旅行し、南アフリカからケニアまでの列車の旅を満喫され、象やダチョウにも乗ったそうです。長寿の秘訣は好奇心を持ち続けることだそうです。これからもお元気でご長寿を重ねてください。ここまで石井が担当しました。
23ページ。第5回、もっと知りたい葛城市。土の香り、人のぬくもり。ご存知ですか？葛城市の農業生産額は、県内39市町村の中で第6位。中でも野菜の生産額は県内第4位です。日々の生活を支え、葛城市にとって欠かせない産業である農業をもっと身近に感じてもらいたい。そんな思いから、葛城市の農産品を紹介します。第5回で紹介するのは青ネギです。市内の生産者、飯田康信さん、吉美さんご夫婦にお聞きしました。青ネギ、グリーンオニオン、収穫時期。1年を通して収穫できますが、1月、2月、3月、11月、12月が旬です。 二次元コードが載っています。夫婦で二人三脚、おいしいを食卓へ届ける、インタビュー形式になっています。インタビュアー、葛城市ではなぜ青ネギ生産が盛んなのでしょうか。飯田さんご夫婦、葛城市には比較的砂地で排水の良い畑が多く、こうした条件で栽培しやすい青ネギの生産が盛んになりました。私は40年ほど前に青ネギ栽培を始めました。年中収穫でき、1年を通して収入が得られることが良いところだと思います。年中美味しく食べられる青ネギですが、特に冬になって霜が降りてくると凍らないようにするために糖度を高めます。そのため甘みが増してさらに美味しくなります。一方、夏は最近の異常気象で種をまいても芽が出なかったり、出ても虫に食べられたりすることがあるため、安定した生産が難しくなっています。使用する農薬の種類を毎回変えるなど工夫しています。インタビュアー、お仕事について教えてください。飯田さんご夫婦、夏場は朝6時から、冬場は7時から作業を始め、11時頃までパートさんと一緒に作業をします。洗浄機で青ネギを洗い、余分な葉っぱがついていないか一本ずつ選別します。袋に詰めるときに余分な葉っぱがあると傷んでしまうので、きれいに揃えて一本ずつ確認します。そして選別した青ネギの重さを測り、出荷先ごとの決まった重さに手作業で分けるなどの作業を行います。午後は直売所に納品に行きます。お客さんから美味しかったよと声をかけてもらえると、直売所だからこそのやりがいを感じます。インタビュアー、おすすめの食べ方は。飯田さんご夫婦、冬はお鍋、夏は薬味、一年を通してお好み焼きやたこ焼き、味噌汁に入れるのがおすすめです。年中楽しんでもらうことができます。インタビュアー、葛城市産の青ネギを入手するには。飯田さんご夫婦、市内道の駅、寄ってってなどの直売所、奈良コープでは商品のラベルに葛城市産と表記しています。絵を描くのが好きな娘の手書きポップも目印です。スーパーマーケットでは奈良県産と表記しています。今回取材に協力いただいた方、飯田康信さん、奈良県立農業大学校、現奈良県立奈良食と農の魅力創造国際大学校を卒業後、両親から受け継いで農業を始められました。飯田芳美さん、農作業の傍ら農業の魅力や家族のことを書いた趣味のエッセイが様々な新聞に掲載されています。作業の様子やインタビュー内容を市ホームページに掲載しています。農作業をしている飯田さんご夫婦の写真と、収穫をしたネギを持っている飯田さんご夫婦の写真、鍋料理の具材としてお好み焼き、うどん、冷ややっこ、お味噌汁の薬味やトッピングとして使われているネギの写真が載っています。また飯田さんご夫婦の娘さんが書いた青ネギのポップも載っています。問い合わせ農林課、電話 0745-44-2414 5110